はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
まず言霊情報なんですけど、
はい、
まあ、以前僕らが急に取り憑かれたようにアイドリングの話した時あったじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、その翌週に、壇蜜さんの事務所が倒産しまして、で、よくよく調べたら、壇蜜さんの事務所にアイドリング1号のサヤネーが所属していて、これだったんかいっていうね、言霊だったんかいっていう事件ありましたけど。
いやいやいや、そんな答え合わせがあったんですか？
あったんですけどね。
はい。
そんなことじゃありませんでした。
あ、違ったんですか？
はい。アイドリング、20何号か忘れましたけど、石田カレンさんがこの度本名で、無敵からデビューということで、これでした。
いやいやいやいや、時が経ちすぎでしょうよ。
いや、本名で AV って。
本名 AV って稀なケースなんですか？
大体変えますよね。まあ、本名っていうか、その活動してたアイドル時代の芸名なのか本名なのか、そのまま AV に行くって稀ですよね。
え、及川奈央って本名じゃないんだ。
知らん。そう、僕世代じゃないんで、その昔の AV は。
いやいやいや、ちょうどだろ、及川奈央なんて。
で、まあこれ言霊じゃないんですけど、スギちゃんの結婚式3年ぐらい前にあったじゃないですか。
ええ。
その時に黒猫さんが、なんか変な格好で会場に現れたんですよ。
変な格好じゃねえだろ、スーツだろよ。冠婚葬祭用のスーツだろうよ。
どういう高度なボケなのかわかんないですけど、アマゾンで3サイズ上のでっかいジャケットを買って現れて、七五三みたいなやつが現れたんですよ。
ええ。
本当に、もう、まごうことなき、燃え袖。
燃え袖というか、まあ、まあ、今から首が落ちるマジックをやる人なのかなとは言われましたけど。
そうそうそうそう。最近ね、そういう若い男性が、
うん。
3サイズ上ぐらいのジャケット着まくって、みんな燃え袖なんですよ。
おー。
うん。
いやいや、ビッグシルエットってことでしょ？う
ん。まあ、ビッグシルエットなんですけど、いやもうデカす、コントじゃんみたいな、でっかい服着てんのみんな。
あー。あ、じゃあ先取りしてたっていうことですか？
そうそうそうそう。はい、喜んでっていう歌知ってます？
ちょっとすいません。知らないです。
ちょっともう、じじいすぎるって。
いやいやいやいや。
マジで。今年の大ヒット。
モンテローザグループの店員さんが言うやつでしょ？
ヒゲのアフロのおっさんが。
いやいやいや。いや、ちょっとわかんないな
ぁ。え、はい、喜んでーですよ。
いやいやいやいやいや、知らない知らない。
トントントントツーツーツートントントンみたいなやつ。
うわわわ、怖っ。
あ、
知りたくねえし。TikTok 見ないんでね。
まさにまあ、TikTok でめちゃくちゃバズってると思うね。うん、
いやー見ないわ。
で、YouTube でも、世間でも、こっちまで来て流行ってるんですけど。多分何千万回再生されてるんで。いや、菅田将暉の弟ですよ、確か。俺は信じてないけど、見た目が全然違うんで。
はいはいはいはい。
その人、
うん、
その人が、ザ・ファースト・テイクに出てて、歌ってるんですけど、あの日の黒猫さんと同じ萌え袖で歌ってる。
あ、センスあるじゃん。
だから、結婚、スギちゃんの結婚式の後に、僕、黒猫さんの萌え袖写真撮ってて、
うん、
で、黒猫さんにね、LINE で、LINE で聞いたんですよ。黒猫さんのこの萌え袖面白すぎるんで、アップして、みんなからいいねもらってもいいですかって言ったら、いや、ダメでしょって帰ってきたんですよ。 もう今いいよね。
いや、ダメでしょうよ。
いやいや、なんでよ。流行ってるんだからいいじゃないですか。
流行ってる、ね。いやいや、冠婚葬祭の場であの服はないわ。
いやいや、お前が注文したんだろ、その。X、プリプル XL のジャケットで現れて。
いやいやいや、あなたにぴったりなのは L ですって言われたんだけどな。だから買ったのに。
L。あれ L なの
?L です。
いや、L じゃないでしょ、あれ。あれ、室伏とかが着ないとぴったりならない。
いやいやいや、ピチピチだろ。室伏が着たら。
首から下のとこだけでアップしていいですか?
いやいやいやいやいや。
なんでよ、もう。
いや、観光総裁の場なんでね。
燃え袖だったって言ってるじゃないですか。別にいいじゃないですか、もうアップして。本人も認めてるの。かわいい。
まあ、じゃあ、フワちゃんぐらいの速度で消すんならいいですよ。
ああ。
うん。一旦アップするのはまあ、ええ、大丈夫です。
まあまあまあ、そういうことがたくさんありましたと。
はい。
うん。で、今日はですね、皆さんからメールいただいてますんで、行かせていただきます。気を引き締めて行かせていただきます。東京都知事選お疲れ様でした。結果は引き金先生が予言していたように石丸さんが大躍進したけれども現職の小池さんに及ばずという結果でした。政治系ポッドキャストの第一人者として深い考察をされ東京中が血湧き肉躍る都知事選になりました。都知事選の興奮が冷めやらぬ中大変おこがましいのですが両先生には9月27日に行われる総裁選挙についてもひろゆきばりの鋭い考察をしてほしいです。ポスト岸田には11人もの名前が浮上する乱立状態となっています。若いが人気がある小泉さん、初の女性総理になれるか高市さん、熱心なキャンディーズファンとしても有名な石破さん、本命穴馬は誰か、三連単で予想してほしい。だし丸くんでした。
いや石破さんの紹介だけおかしいでしょうよ。
熱心なキャンディーズファンでしたっていうね。
ええ。
こういう、選挙速報豆知識みたいなのありますけどね。
はいはいはいはい。
でもまさにこの小泉、高市、石破が、1位、2位、3位なんですよね。その関心が。
関心がね。
うん、国民のこの人になってほしいっていうのが確か、石破、小泉、高市っていう順番だった気がするけど。
あ、進次郎じゃないんだ。
あ、石破さんが1位で、
ええ、
その僅差で進次郎で、で、ちょっと離れて高市さんみたいな感じですね。
ああ、はいはい。
うん。じゃあまず黒猫さんと本命穴馬、三連単お願いします。
いやいやいやいやいや。あんまだから政治色をね、強めたくないんでね。うん、
いやでも確かに俺の石丸さんとゆり子と蓮舫と玉上さんのあの4人の回を見た感想、あれズバズバ来てたよな。
いやいやいやいやいや、え、うん、感想が、
いや石丸さんちょっと暴走しすぎで S っ気で出すぎてるぞとかね、当たってたなっていう。その後ね、レナチとむちゃくちゃになりましたから。
ああ、石丸公文みたいなね。
うん。
うん、
どうですか?
いや、どうですか?言われ
て。関心はあんまりない感じですか?
あんまり、うん。まあ、推薦者の人数で言ったら、高市さんが有利なのかなっていう。
あ、
それぐらいですかね。
あ、なんか石破さんは国民人気はあるけど、あと知名度はあるけど、
うん、
実際のところ総理にはなれないんじゃないかみたいなのを聞きますけど。
まあ絶望的に人望がないと言われてますけどね。
それは何、ぶっちゃけギャラだからみたいなことなの？その実力はあるわけでしょ？
ぶっちゃけなんでしょうね。
なんで
誰もついてこないんじゃないですか？
なんでそんな人望がないんですか？その辺俺詳しくないんだけど。
なあ、ちょっと外れたこと言ってるからじゃないですかね。
まあ、顔は確かにカリスマ性ないけど。
ええ。 ちょっとおねえっぽいしね、喋り方も。
喋り方好きなんだよな、俺。割と、入ってくる、頭に。
ええ。いやいや、喋り方いいと思いますけど。
いいよね。
うん。
ただ、ね、トランプとかプーチンと並んだ時に、もうこれが日本代表かっていう感じ？
ああ、確かにね。
今までの総理で見た目好きだった人います？トランプで、アメリカの大統領と、ロシアと並んだ時に。うん、やっぱりちょっとガースの時とかちょっと恥ずかしかったじゃないですか。
ガースはもう、老人会の集まりじゃないんだからっていうね。
ガースはマジ参謀感強いんだよな、うん。アニメとかで参謀にいるタイプじゃん。
はいはいはい。
できる参謀っていう。
冬月ね。冬月タイプ。やっぱ小泉さんじゃないですか？
そうなんです
スタイルで言ったら。
うん、白髪のライオンの縦髪みたいな感じが、
うん。
なんか負けてないなっていう感じがしたんだよね。
うん。細川さんとかね。
そう、だから、多少シュッとしてる方がやっぱり嬉しいよね。
ええ。
そういう意味では進次郎なんだけど、
うん。
その若さがね。
いやー、進次郎構文すごいからな。
ネットのおもちゃ。
うん。
進次郎、まあ結論言わせてもらうと、進次郎は絶対に総理になってはいけないんですよ。
なんでですか？
いや、まず次だと思うんですよね。なんかあって次？ 47 歳、50歳ぐらいでなるんだったらいいんですけど、43歳なんですよ。
うん。
小泉進次郎ってね、まあ、こんなこと言いたくないけどね、ためなんですわ。
うわぁ。
もう、きついよ。総理がためってマジきついよ。
総理がため。
絶対におじさんだからね、俺。そうなると。
同級生？
うん。
同じクラスにいたってことですからね。
いや、だから、
あ、そう。
プロ野球のね、沢村賞が同級生とかね、横綱が同級生っていうのは全然いいですけど、
ええ、
やっぱ総理がためっていうのは精神的にエグい。
総理がためね。
何も成し遂げてないのに、ためのやつが総理で国のトップになるわけですよ。
ああ、きついね。確かに。
45歳とか46歳とか47歳あたりの人ってもう、一気に年下の総理になるわけだからね。
うわぁ。
だいたい60前後だったら、キッシーが60ぐらいでしょ、だって。
60代にやってほしいな。
60代前半とかね、50代後半ぐらいがやっぱいいよね。何喋ってもやっぱ重みが出るじゃないですか。大したこと言ってなくても重み出るじゃないですか、
うん、
痛みに耐えて、よく頑張った感動したって別に大したこと言ってないんだけど、すっごい重みあるじゃないですか。感動したじゃないですか、聞いてる人もね。あれが、進次郎が言ってると思ってくださいよ、でっかい症状を持って、うん、痛みに耐えて、よく頑張りました感動したいや、軽いんですよね、やっぱり。若いから。
あ、
何を分けそうかってやっぱ思うわけですよ。
重みがね。
年齢じゃないけど年齢なんですよね、やっぱり。
ああ。いやいや、その一個の理由はもうその一点のみですか？
一番大きいのはそれで、で、進次郎を見てると、やっぱり、まあさっきね、黒猫さん見ました？昨日の報道ステーションは。
いや、見てないです。
見てない。9人の討論会っていうのがあったんですけど、
ええ。
進次郎は一人だけ討論から逃げてます。
ああ。
なんか聞かれても短いコメントで、やっぱり墓穴掘りたくないから。
うん。
うん。一番信頼できる人とか、そういうなんか、短い、みんなつらつらいいこと言ってるんだけど、進次郎くんだけなんか短い言葉で怪我しないように逃げてるように僕は見えたんで。うん、
はいはいはい。
本当に総理になっちゃうぞ。このままだったらなっちゃうんだぞ、進次郎って。大丈夫か、お前。これなりますよね、多分。
え？なるんですか、進次郎。
え、こっからだって、石破さんと高市さん以外の、聞いたことないような人になるんですか？ 1% の人たちに。
いや、一桁台の人は無理でしょうね。
でしょ？いきなり知らない人がまくってくることってあんまり考えられないんで、このままだったら、もう進次郎行っちゃうんじゃないの？
まあ数の原理なんでね。
実際進次郎になって、すんごい短命で終わりそう。
うん、ああ。
やっぱダメじゃないですか、みたいな。
まあお飾りというか。
うん。
進次郎にしといて、頭は。実際に牛耳ってんのは、岸辺一徳みてえな、そういう、プレーン。
ああ
。お飾りとしてはいいんじゃないですか？見た目もいいし。
見た目いいよね。
うん。
でも、難しい顔してるときに何も考えてないっていうのがバレちゃってるからな、国民に。かわいそうに。
ああ。
まあ、こっからすげえ有能だったら、それはそれで嬉しいんですけどね。
ええ。いや、さすがに気をつけるようになるんじゃないですか。発言。
だ
もっと喋んなくなるんじゃないですかね。
国民が決めるやつじゃないんでね。
自民党内の投票ですか。
うん、党員と。
ってことを踏まえた上で、三連単だとどうなるんですか、
はい、三連単ね。だから、進次郎になっちゃうんですよ。
進次郎で、次。
まあ、黒猫さんの、マジで人望ないっていうのを信じるならば、高市、石破ってなるんじゃないですか。
進次郎、高市、石破。
まあ、4番目の人が林さんってことになるのかな。誰かいますか ?4 番目の人って。
いや、もう全然、誰が出走してるのかが分かってないので。
今、官房長官の経験がある林さんっていう人がいるんですけど、それこそ岸辺一徳みたいな。その人が、まあ、ちょろちょろ最近メディアにも出始めて、なんか、ナンバーフォーみたいな顔してるんですけど、この人は、昨日の報道ステーション見てても、唯一、ドカーンって笑い取ってた。
へ
ぇー。多分人望がある。
笑い、弱。笑い取るあれじゃないんですけどね、趣旨は。
いやでも、笑い取れる人って俺重要だと思うけどな。疲れてるっていうか。
ああ。
空気を変える力があるっていうか、なんか、つらつらつらつら言って、ま、官房長官には私みたいな人がいいんですけどねって言って、ドカーンって笑い取ってました。
へぇー。
うん。
まだそっちのポジションの方が、向いてると。自分は。
って言ってる場合じゃないんですけどねっていう笑いね。
ああ、なるほど。
うん。あともう一人、進次郎ともう一人若い人いるの知ってます？男の人で。
いや。いるんですか？
なんか小林さんっていう人なんだけど、SNS でなんか腹筋の動画とか上げてる。まあ、SNS のね、使い方がね、なんか、石丸さんの一件があったから、SNS でとりあえずバズって、国民のを味方にして、みたいな感じなんですけど、なんかもう古いんだよね、みんな使い方が。だから、進次郎も子供と野球やってるみたいな動画上げたり、小林さんは腹筋の動画上げて、体力は僕が一番ありますみたいなやってんの。
わ
ぁ。ダサいのよ。その YouTube 以外な気がするけどね。それこそ Podcast な気がするけどね。
ああ。
Podcast ってやっぱ一番届くから、皆さんに。
ええ。
で、人柄も全部わかるからね。
うん。
あんな討論じゃね、1時間の討論じゃ人柄なんては、まあ俺はわかるけど、人柄なんてのは。
いや、わかんないだろうよ。
伝わっていかないわけですよ。でもね、週に1回30分 Podcast やったら、人柄わかりますから。
ああ。
最後は人柄。
いや、人柄
うん。で、そのね、僕が体力一番ありますって言ってる若い小林さんなんだけど、昨日の報道ステーションで、その、丸×パネルで皆さんお答えくださいっていうコーナーがあって、
うん。
みんな、椅子の右にパネルがあって、その、みんなパネルパって取るんだけど、その小林さんだけパネルが、ちょっとどこにあるかわかんなくて、 で、最後にパネル掴んで、あれ？とか言ってて、いや、いや、裏が罰なんだよとか隣の人に言われて、ああ、一枚ですかみたいな感じで。丸のパネルの裏が罰のパネルになってるのに、
ああ、両面のね。はいはいはい。
そうそうそう。丸のパネルと罰のパネルがあると思って、僕一枚しかパネルないんですけど、みたいになってたんですよ。もう、この時点で総理任せられません。パネルも取れないようじゃもう無理。
バイトで一番使えねえやつじゃん。
そうそうそう。初日にバレるやつね。恥ずかしい。
何の機転も利かないやつね。
もう、隣っていうか、両サイドのおっさん、おばさんのパネル見たらわかるじゃん、一枚。
わかる。
あれ、一枚しかパネル、あ、一枚だ。恥ずかしい。あれ、小林さんとか進次郎だから笑えるけど、ジジババ候補があれになってたら、もう、目も当てられませんよ。小林さんだからまだ笑いになってたけどね。ははは、みたいな。
でももう数が、を一番集められた人が勝つんで、好
じ
感
ゃあ
度とか
もう、
関係ないんです。
黒猫さんの三連単じゃ教えてください。高市。
いやいやいや。
高市推しなんでしょう。
高市推しじゃないんだけど、高市さんが一番なんか集まってるらしいので。
ええー。じゃあ高市じゃないですか。
高市。でも、田中真紀子が、ねえ。もう、へっぽこ同士が集まって何をしてんじゃって言ってたんでね。全く同意見なんですけど、
進次郎さん、いかがですかって言われて、あの人には任せられませんよってはっきり言
ええ。お父さんそっくりで。
ってました。二世同士仲良くしてほしいですけど。
まあだから高市、
おう。
進次郎、
おう。
林。
林。知名度で言ったら、彼がいるじゃないですか。
誰ですか？
河野太郎。
ああ。
彼は、人望はどうなんですか？
いやー、
河野さんって
どう。
確か麻生派なんですよ。
麻生派なんだ。
だから麻生派の票が、全部入るんじゃないか、みたいなのを聞きましたよ。あれ、河野か？もしかして。知名度は1位ですよ。1位、2位ですよ。
でも、ワクチンモンスターだからな、河野太郎なんて。
まあ、あと見た目的にもあんまり、多分身長低いよね。
身長低いです。
ちょっとトランプとプーチンの間に入った時に、みすぼらしい感じ出るか。
出ちゃいますね。
関係ないと言いつつも大事だからね、外国に発信するときに見た目は。ちょっとヘイポーチックなとこあるじゃないですか、見た目。
まあ、やばいやつすぐブロックするしね、河野太郎。自分批判してきたやつ。
見に行ったら、俺ブロックされてたんですけど、みたいな、ツイートよく見ますよ
感覚は若いんじゃないですか？
ね。いやいやいや。
年齢
めちゃくちゃ打
に
た
し
れ
ては。
弱いってことでしょ。
まあでも炎上してるか。よく。
炎上してるね。まあ、結構国民からヘイト買ってるよね。まあ、進次郎になるんじゃ、8割方俺は進次郎なんだろうなと思いながら見てますけどね。
そうなんだ。脱出しなきゃいけないじゃないですか。この国から。
いやいやいやいや。まあ、進次郎が今なんか出してるマニフェストがあんまピンとこないものばっかりなんですよね。株の売却非課税とか。なんか、俺らからすると関係ないような。俺が進次郎に言いたいのは、唯一お前だけができる完璧なマニフェストが一つあるんですよ。それを僕が、 授けます、ここで。新宿に。
はい。はい。
レジ袋の完全無料化ですね。
いや。え？まあ、代表作です、新次郎の。
あいつが始めた物語なんだけど、あいつが終わらせなきゃいけないんですよ。
いや。代表作なんで。
どうでしたか？皆さん、この数年、地獄でしたよね？と。
いや、お前がやったんだろうよ。その問いかけおかしいだろう、
ね。顔、顔面ニキビだらけのコンビニ店員100人連れてきて、もう今からお前たちを救うと。
いや。一番言えないんじゃないの、新次郎が、逆に。
いやいや、こう、苦しかったよな。
いやいや、お前のせいでなってなってる、なるんで。
に、レジ袋が3円、レジ袋が5円、買い物するときに抵抗がある国民の皆さんいたと思います。この荷物に対して袋は何枚、1枚なのか2枚なのか。で、うん、明らかに、もうパンパンに袋を入れて、本来2枚のところ、無料で2枚もらえるところ、5円で1枚買って、まあ、ぎゅうぎゅうに入れて帰った日もあると思います。皆さん、国民の皆さん、指の痛みに耐えてよく頑張った！感動した！
いや、誰が言うてんねん、おい。
これで完璧ですよ。聞いてるか？信じろ。
いや。
これだぞ。これしかない。逆に言うと。
これしかないっていうか。いや、まず謝罪だろうよ。それ言うなら。それ言う前に。
本当にね。やるなら頑張ってほしいわけですよ。
うん。
なってしまうんであればもうしょうがない。頑張ってもらわないと困るわけですよ。で、俺、小泉純一郎と誕生日一緒だから。
小泉一族と、なんかあったんですか？
もうね、シナジー半端ない。
下田一族って。
シンパシー半端ないですよ。1月8日、1か8かの日、小泉純一郎と誕生日一緒。で、炭酸水はもう、サンガリエの伊賀の炭酸水買ってて。
いや、孝太郎？
孝太郎が、あーってやってる CM、でか、やってる。で、孝太郎が、モランボンの CM 出てますけど、モランボンのジャン一押し。
いや。ああ。
正直俺が今まで食わしてきたんだ、孝太郎。やってもらわねえ困ります。どんだけ俺孝太郎に金落としてきた？
いや。大したことないでしょうよ。
焼肉のタレといえばジャンですから。
いや、働かなくていいんだから、あの兄弟は別に。
どういう風に見ればいいんだ、じゃあ。今後じゃあ、小泉孝太郎がドラマ出てきた時、どう見ればいいんだよ。すげえ邪魔してんじゃん、兄貴の仕事の。いまだかつてあんの、その、総理の兄貴がドラマ出てるってあんのかよ、今まで、この時代に。
ねえよ。
あったのかよ。石原慎太郎が都知事になった時に石原良純ドラマ出てねえだろ、もう。
確かにね。
ノブテル何してんだよ。
ノブテル？
石原。
次男のこと？次男はもう引退したんじゃないですか、正解。
あ、引退したんだ。もうこの辺も知りませんけども。
三男は、なんか泣き虫おじさんみたいな顔してます。
そうだ。
天気が。
いや、石原いいんですよ、石原は。
あの人、なんなの
知らん。なんなんでもいいんだよ。
そいつだよ、だから、そいつ。そいつが長男なのか次男なのか。
兄貴ノブテル兄貴だよ。何なんでもいいんだよ、別にあれよ。
じゃあ、次男ね、あなた。次男なんですね。はい。わかりました。
RC神奈月ですけど。まあ、ただね、見た目がすげえいいっていうの、プラス、滝川クリステルいますから。やっぱクリステルの動向は見たい。クリステルの露出が増えるっていうのはかなりプラス、日本男児にとって。
まあ確かに安倍昭恵さんもね。一時期もうね、引っ張りだこでしたから。
それは余計なことするからでしょ。
出たがりだから、ね、
滝川クリステルになってほしいな
首相
首相。
そう。いやいやいや
滝川クリステルの露出が増えるのは嬉しいでしょ？
全然嬉しくない。
左斜めから。
おもてなし内閣全然嬉しくない。
そう。
全然タイプじゃない。
え？トヨタエイリー好きなのに？
全然違うでしょ、顔。
粛清されますよ、そんなこと言ったら。次期ファーストレディに。
だからあんま喋りたくないんですよ。政治の話は。
がっつり喋ってしまいました。
うん。
まあ、この辺にしときますか。
はい。
そういう感じで、僕たちの三連単は。今ね、TVer の方で、田村正和主演の総理と呼ばないでっていうドラマをね、このタイミングで配信してくれてますんで、ぜひ、ダメ、総理が総理になったらこうなるっていうのをね、見れますんで。
ああ。なるほどね。はい。
もう、見てないんじゃない？下手したら黒猫さんは。
いや、見てました。
見てました。でも忘れてるでしょ。
ね、全く覚えてないです。
ね、TVer で今やってるんでね、ぜひ見てください。面白いんでね。
ええ。
三谷幸喜さんのね。じゃあ、もう一通メール来てますんで、どうぞ。
これってことですよね。
数週間前にやった、ザラメユキさんの、うん、芸術先生とのトラブルの回の、追加メールが来てますんで。
はい。
お願いします。
引き金先生、黒猫先生、こんばんは。ザラメユキです。先日はクサクサしたメールを読んでいただき、ありがとうございました。さすが先生方の鋭い考察とご指摘にドキッとしながら拝聴しました。前回は見バレを恐れるあまり理解しにくいところがあり失礼しました。今回はちょっとだけ補足と先日新たにゾッとした情報が耳に入ったので報告させてください。その前に引き金先生からの活動はされてないんですかという質問についてですが、活動はなんとか続けております。芸術先生と芸術先生の息のかかった数人のイベント主催者からは敬遠されていますが、狭い界隈なのでやはり打撃は大きいです。先輩作家による営業妨害に始まり、先輩作家信者たちによる嘘の拡散やすれ違いざまに悪口を言うなどの嫌がらせをされ、スルーできず毎回しっかり傷ついています。でも常に新しい可能性の模索や何があっても一つのことをやり続ける先生方の姿勢を見習ってイベント出展への露出を増やすようにしています。先生方がおっしゃった通りゼロからの出発です。雑草魂です。ですが、やはり急なフラッシュバックで闇落ちすることも多々あります。ちなみに、作品は本当に全く違います。どこを読んでいいのかな？先生方のご感想を知りたいので、写真を添付させてください。
はい。
と言って、2枚。
芸術先生が作った作品の写真と、
まあ、芸術先生というか、先輩作家ね。
あれ？あ、先輩作家のやつなんだ、これ。
ええ。
あれ？嫌がらせしてきた女の人？
そうじゃないですか？
あ、そうなんだ。で、ザラメさんの作品の写真ね。
ええ。次に、黒猫先生からの本当に芸術先生の作品がすごくて尊敬していたのか、なんか知らないけど売れているしという認識でいたのかという点についてです。鋭い指摘にドキッとしました。実は私はこの先生のことを1ミリも知りませんでした。芸術先生のとこで使ってもらえたら一気に認知されるよ。営業かけなよ。と界隈の情報通から勧められ、断られる気満々で営業メールを送ったところ、来週から個展があるので、物販参加してくださいと超展開の棚ぼた契約といういきさつでした。それ以降レギュラーで呼ばれるようになり、作家デビューから数日という駆け出しも駆け出しだった私は大慌てで仕事をしながら先生のことも勉強していたという感じです。なので先生への大したリスペクトもなく、へえ、ネットで大炎上したことがある人なんだ。気をつけよう。 くらいの軽い気持ちでいました。最後にホテルの件に関しての補足です。仕事を手伝ってほしいから前の日から来れないか、ホテルは用意するというメールだったのですが、その仕事内容というのは個展当日の接客をしてほしいというものでした。そもそも私は個展で接客するために行っていたので、メールの意味が理解できませんでした。搬入作業は個展当日のみで、なぜ前日に行かなければいけないのか、とても不可解でした。そして、引き金先生の考察通り、芸術先生には最初から何か違和感がありました。一緒についてきてくれた友人にも、ザラメちゃんが芸術先生に手を出されないといいけど、なんかちょっと、うーんって思うとたびたび心配されていました。私はそんなドラマみたいなことあってほしくないし、あるわけないと思いたかったので、あまり深刻に捉えないようにしていました。ですが前回、2箱目のパンドラへメールした数日後、芸術先生と仕事をしている方と世間話をすることがありました。その方は思い出したように、あ、そうそう。そういえば、この間、芸術先生がザラメさんって綺麗な方ですよねって言ってましたよ、と、とても無邪気に教えてくれました。教えてくれた方は私が芸術先生に干されていることを知らないので、枕営業疑惑が真実味を帯びてゾッとしました。こうなると黒猫先生がおっしゃったように、芸術先生の膝元にずっといるより綺麗でよかったです。私はどこにも属さず、野良作家として歩んでいくことを改めて決意しました。背中を押してくださりありがとうございます。賞レースなどがないのでどこまでやれるかはわかりませんが、先生方の不屈の精神を見習って活動を続けていきたいと思います。私も頑張りますので、先生方もハンニバルレクチャーの更新をいつかまたよろしくお願いします。大好きなんです、あの番組。臨場感あふれる、そして光景が目に浮かぶ絶妙な表現力にいつも感心し、たまに出てくる軟弱用語にクスクスし、耳のお供にとてもいいんです。今度からは感想コメントしますので、先生方のペースでぜひ復活してください。今回も長々と失礼しました。聞いていただけて心が軽くなりました。ありがとうございました。PS。このメールを書いているときに、他の作家さんが芸術先生に交通費とホテルを用意してもらい、しつこくご飯に誘われたので、仕方なく付き合った話が他の方から入ってきました。食後、何かあったかはわからないですが、結局その作家さんも芸術先生に干されたそうです。ザラメユキより。
長長ー、
うん。補足ですけども。
めちゃくちゃ支援メールじゃん、これ。
いや、恨みつらみ？
恨みつらみが。普通、補足メールって、その1通目の 0.5 倍とか 0.8 倍ぐらいだとが好ましいと思うんですけど、ラジオ的に。うん、これ、1通目超えてるじゃないですか、熱量。
3倍増し？
うん。で、この写真はね、皆さん見られないしね。
ええ。
写真どうですか、これ。
写真見るからに、圧倒的に完成度が違いますね。
え？
ザラメ、雪派ですね、僕は。
ああ、そうなんだ。ちょっとこれなんか見せ方が全然違うんで、俺はどっちとも言えないんだけど。
うん、なんか特許を主張してるところもちょっと、
っていうか、これすげえ難しいジャンルのアートだな。なんか、2個腕がないと無理じゃないこれ。
2個？
その、2種類の才能に長けてないと無理じゃないか、この道って。
いや、僕もね、
うん。
そっちなんだって思いましたね。ザラメユキさんって。
狭
っていうか。
狭いな、このアート。
狭っていうか、そし、ああ、だから、界隈、狭い界隈って言ってますしね。
ああ、そうか、そういうことか。
まあ、やられてましたよ。結果的に言ってたら。
そうね。綺麗な人だよねって言ってるんだ。
うん。
まあ、これ自慢か？間接的に。
入れつつ、うん。ええ、 初心表明というか。
もうさ、美人で旦那さんいるんだから、うん、もういいやないですか。もうええやないですか。
いやいやいや。証明し続けないとダメなんや。
地面師見てないから今の突っ込めてないし。もうええやないですかってなんか言ってるらしいですけど、
ね。ああ、なるほど。なんか聞いたことあるわ。
トロイメライさんが、
ええ、
なんと僕と黒猫さんにネットフリックスチケットいただきました。ありがとうございます。
ええ。
なので、近いうちに地面師たちの回撮ろうと思います。見れますよ。
見れるんですか、地面師が。
見れますよ、ついに。そして黒猫さんはサンクチュアリと、全裸監督と浅草キッドの感想会も撮りますんで。
いやいやいや、そんなに？
ええ。
ええ。
タイムパトロールボンやってんのよ、藤子不二雄の僕が一番好きな作品。
全然知らないです。
タイムパトロールボンのオリジナルアニメ、ネットフリックスでやってんのよ。
へえ。
それも見れますし、評価好きじゃないですか、僕ら、エルタソ。
はいはいはい。
評価の、米沢さんでしたっけ、作者。最新作もネットフリックスやってます。
へえ。
夢広がるわ。ありがとうございます。
ありがとうございます、それは。
いやー、だから、言ってたら。
やられてたと。
ハメ撮り撮られてたってこと？
確定ですよ。もう自分の、そう、作品、との、ハメ撮り。
これ、旦那さんにも前乗りしてもらえばよかったんじゃないの？得られそうなんだけどって言ったら来てくれるんじゃないの？
そんな暇じゃないんだよ。
は、奥さんがやられそうなのに？
いやいや、旦那さん仕事どうすんのじゃん。
いやいや、仕事を有給使ってでも一緒に前乗りするべきでしょ。
なんで？そこまで身を削るほどの、
ちょっと待って。
芸術先生じゃねえって。
黒猫さんって奥さんが、師匠みたいな人がいて、そいつに、ホテル用意するんで来いって、大阪来いって言われてるんだけどって言ったら、はい、おい、行って来いって言うわけ。
いやいや、断れって言いますよ。
いや、断ったら全部、一番お世話になってる師匠だから、行かなきゃいけないのは確定なんだけど、うん、いや、俺だったら守るけどなぁ、ついていくけど。
だって やられるんだろ？やられちゃうんです
か？やられないように大阪までついていくけどな。
いや、ついて行ったところでどうするんですか？
守れるじゃないですか。最悪な事態は避けれるじゃないですか。同じホテル取れば。
いやいや、もう、行くな、そんなのは。つって、終わりですよ。
うわぁ、理解ないわ、奥さんの。
いやいや、守ってるじゃん。
奥さんの夢、奥さんの夢支える気ないやん。
夢というか、夢の方向性が間違ってるから、それは。
モラハラ夫ですやん。
いや、どこがモラハラなんだよ。
実際こんなことなってるじゃないですか。行かなかったら実際こうなってるじゃないですか。
いやいや、行ったらやられてたじゃないですか、言ってたら。
やられないように、干されないようにするのが、夫の務めやないです。もうええやないですか。
いやいや、地面師だろ、それ。ピエール滝だろうよ。
見てないやつと見てないやつがやってますけど。
でも、野良でね。個人事務所で頑張っていくと。
いや、いいじゃないですか。それでいいんですよ。そんな、フリーランスのアーティストなんて。
ええ。
俺なんてね、このまま黙ってれば、次の年とか次の次の年とか、ポッドキャストアワードノミネートされてたかもしれないですけど。
されてねえよ。
変なアワードが開催されてたんで、噛みついたりましたわ。
もうええやないですか。それは。
うん。許せなかったんで、変な、なんかよくわかんない、誰も聞いてないようなポッドキャストやってる主催者のやつが、いや、いいポッドキャストか悪いポッドキャストかは、もう、数秒でわかりますんで、って言ってたんで、ほざいてたんで、譲りましたわ。
もう、3パターンぐらいセリフが欲しいな。ええやないですかしか知らないんで。
それしかない。一本やりだからな、今んとこ。早急に見ないと。
ええ。
まあ、実力で。
うん。実力。
賞レースないんだ。
賞レースがないらしいですよ。
俺が知ってるだけでもなんか ある気がするんだけどな、その世界って。その、本当にその狭い世界の賞レースはないかもね。
はあ。いつか更新をお願いしますと言われてますけど。
ああ。いや、あれはね。
うん。
再開せにはいかんですね。
いやいや、そんなセリフ出てこないでしょ。
いや、別にふざけたわけじゃなくて、再開したいと思ってますね。え、ハンニバルレクチャーでしょ？
あ、そうです、そうです。
うん、うん。いや、全然、シーズン22の今、準備中です。え、
そんな言ってねえだろうよ。
なんかその、毎週一人殺人鬼を紹介するのもいいけど、なんか、連作っていうか、長編とかやってみたらどうですか、黒猫さん。
長編？
何週間にわたるみたいな。
ああ、4週連続。
うん。
スティーブン・セガール、みたいな、やつですか。
今週の午後のロードショー。スティーブン・セガール。マジかよ。
いやいや、マジかよじゃない。嬉しいでしょ、セガール。
いやいやいや。見ないでしょ、もう。
見るわ、沈黙シリーズ。
沈黙シリーズ。いや、もういいわ。見た。
うわ、3日目要塞やってくれるんだっていうね。
見た見た見た。来週は、コマンド。
うわ
ぁ。いやいや、もう。
シュワちゃんの良さが一番出てるやつ。
40回見た。
見てないでしょうよ。そんな好きじゃないでしょうよ、シュワちゃん。
コマンドをやってるっていう情報を40回見た。
見ろや！
またやってるんだから。コマンド好きなんですよ、ナンジェーミンって。
コマンド好きだったらゴリラも好きなはずだけどな。
特にコマンドが好きなんです。ね。いや、再開しますよね。
きっちいですよ。
うん。いや、きっちいことしていかないかんよ、本当に。
まあ、感想コメントしていただけるなら、
本当に、最後の方マジ感想コメントがないっていうので、疲弊していった部分もあるんで。
いや、まあ、そう、まあ、要因の一つですか。
別の切り口なのか、日本なのか、わかりませんけども、終わったわけではありませんので、ご安心ください。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
高市推しの黒猫さん、お疲れ様でした。
いや、言わないで、はっきりと名前を。